です。
浅野です。
アットホームエクササイズのお時間です、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、はい、まあいろいろとずっとですね、うん、運動発達に絡んで、まあ、子供も発達するけど大人も、まあ、発達から学んでいく必要があるということで、うん、まあこの間ですね力加減っていうことを、ね、はい、前回お話ししました、うん、でその中でまあ力の加減をしていく上では、うん、まあ、マックスの能力、うん、最大能力はある程度は自分が知っとかなきゃいけないし、うん、それをある程度高みに置いとかなければ幅も作れないんで、うん、加減もしようがないっていう話をしたと思います。
折に触れて自分がどのぐらいしか出せるかなみたいなのを、うん、腕立てでもいいしスクワットでもいいし、うん、手と手を合わせてこうお互いに押したりとか、うん、いわゆるアイソメトリックっていうんですけどね、うん、あと指先引っ掛けて引っ張ってみるとか
左右にね、
そういう力発揮の場面っていうんですかね、うん、それ自体をこう本当に数秒でできちゃうんで、うん、時々試してみるとかっていうことは大事かなとは思うんですよ。
これやっぱり試さないと自分のポテンシャル潜在能力が分かんないんで、うん、試すことを常に嫌がらない意識
嫌がらない、
はい、いうところは大事かと思いますね、う
ん、で一方、うん、その力をこう制限するっていうんですか、
制限
して、まあ、この間話したかもしれないですけどその生卵を潰さずに握るとかね、うん、そんなの我々にとっては簡単なことだけど、うん、まあ子供の頃はねその辺が分かんなかったりするわけですよね、
う
ん、
まああとはね我々だって片手で生卵をこう割るとかってなるとやっぱり力加減難しいですよね、うん、両手ならできるけど、
そうですね、うん、それがいわゆる手先の細かな巧みな動きみたいな、うん、ものに繋がってくるんじゃないかな、うん、あれ力加減がちゃんとしてなければできないですよね、
う
ん、
そうですよね、う
ん、でその力加減は指先の力っていうよりはどちらかというと体の中心に近い部分の固定の能力、うん、これが大事なんですよね。
固定の能力、
うんうん、そこがグラグラしてたら指先ぶれちゃいますよね。
体の中心の部分が
グラグラしてると例えば肩が震えてると、うん、その先にある手は当然揺れますよね。
もっと揺れちゃいますよね、
うんうん、でこれは子供についても同じで発達自体がだいたい体の中心部から、うん、だんだんこう外側の部分手足の方へ向かって比較的こうなんていうんだろう能力を得ていくと。
そうですよね、うん、内なんかそうですよね完全に、うんうん、あの体の中心で筋活動させて、まあ、回っていくというようなことをやりながら、はい、だんだんとこのスムーズに少ない力で回りきれるみたいな感じになって、うん、今度その興味のあるところに手が伸ばせれるような体 その安定性を作っていくみたいな感じですよね、はい、子どもの発達見ててもね。
そうなんです。でそれは大人にとってちょっと衰えてくる手前、うん、でもう一回やっぱり再認識しといた方がいいと。
あ、やっぱ大人でもじゃあそのうまくぎこちなくなるっていうんですか、
うん、
その不器用になっていくものの一つとしてその、うん、体の安定性がちょっと損なわれてきてると、
ね、まず体幹部分の安定性そして今度手ならば肩甲骨と肩、うん、その辺がこうブルブル震えちゃうようでは手先がうまく使えないですよね。
でもなんかこう手先の器用さだとか巧みさって、うん、その指先の器用さ巧みさも印象付けるじゃないですか、
うん、もちろんそれはそれでね大事なんですけどね、うん、だけど、まあ、ピアノを弾くにしたって何にしたって、うん、やっぱり姿勢が崩れたままうまく弾けないと思うんですよね。いろいろわざと崩したりとかっていうのはパフォーマンスとしてはあるけども、うん、やっぱり座ってちゃんと安定して肩がやっぱり固定ある程度されてないと、うん、思ったところの鍵盤叩けなかったりしますよね。
まあそうですよね、うん、ピアノのタッチの強さにもコントロール必要ですからね、うん、指先だけではなかなかこのピアノの音をコントロールできない、
ね、例えば強くバーンと音出そうとしたら、うん、これ肩肘使いますよね、
うん、
当然ながら指のだけでグッと押してもそこで音止まっちゃいますから、
うん、
バーンってやっぱりピアノなんか特にこう叩く打楽器に近い感じがあるんで、
うん、
やっぱりこう中心部分の力加減がちゃんとできないと強くも弱くもできないみたいな、うん、
やっぱりピアノなんかで言うと男の人の方が強い音を出せれるっていうのは指先の力が強いんじゃなくてやっぱり体幹だとか肩の力が強いっていうところに
現れてる、うんうん、ね、昔じゃない今でも言いますけど山下洋輔とか、
はいはいはい、
体全体を使ってやります、
はい
はい、肘も使いますし、
うん、ジャズピアニスト
もそうそうそうまあ、それは極端な例としても、うん、まあ、ピアノで例を挙げましたけど結局指先の程度を加減するまず第一要素として、
うん、
その体幹部分肩甲体とか骨盤体とか、うん、 そこがしっかりしてなきゃならないっていう話なんですよね。
うん、なるほど、うん。じゃあその巧みな話で、うまくこう器用に使う上ではその中枢の、コントロールが重要になってくるっていうところを、はい、もうちょっとそのいろんな事例を交えながらですね、
はい、
後半話していきたいと思います。はい、傷のフルマラソンの走り傷ぞ。はい、よろしくお願いします。はい、ここのとこずっと、まあ、あのフォアフットランディングだとか、うん、厚底シューズの話をしてきまして、はい、で前回その
なんか歴史的な
そうナイキのその厚底シューズベーパーフライシリーズがですね、うん、どうも記録と関わってる
まだ3年に満たないっていう感じですね。
だからもう今や厚底シューズを履いてマラソンに出ること自体がもうすでに当たり前というか、
うん、早かったですね、
うん、早かったですね。
広がるのが
そう恐ろしいですね。広がるの早いって聞くと。
ああ、そうですね。ちょっとね、なんかウイルスみたい
に嫌です、ね。なんかおかないですけどね。
はい、
で、まあその厚底シューズなんですけども、じゃあそういった何ですか、その靴の機能をですね、
はい、
利用して出てきてる記録っていかがなもんなのかっていうのは、うんうんうんうん、まあ、ちょっと、まあ、みんな思い。
水泳でもありましたもんね。
そうなんですよ、
うん、
水泳実はですね2008年にイギリスのスピード車のですね高速水着レーザーレーサーっていうの
あレーザーレーサー懐かしい、
でそれをつけてですね、まあ、例えば有名なあの北島康介選手なんかが、うん、非常にあの次から次へと新記録っていうか、
うん、
タイムをどんどん出
してあのアメリカあじゃあオーストラリアの選手もいましたよね。
そうですよね、うん、ただそれはあの2008年にその水着が開発されたんですけども2年後には禁止されました。
禁止されちゃった
んですね。これねでもちょっとね厚底手術と違ってですね、
うん、
まずちょっと極端な話なんですけどもこの水着ですね他人の力を借りて30分かけないと着脱できないみたいな。
ああぴったりしてるぴったりしてるから
大変だ。そして1着のペン7万円ぐらいです、
はあ、
やっぱりかなり特殊っていうか秘密兵器感たっぷり
なんですよ、ね、その今流行ってる厚底手術はちなみにどのぐらいするんですか。
3万円ぐらいなんですよ。
あ半分ぐらい、
うん、まあもちろんもうちょっと研究レベル の, あ の, あの試作品だったらどうなのか分かんないですけど、ね、
それで一般の人にも手が届く
そうですね。だからまず一般ランナーが買えれるもので、うん、誰もが使えれるっていうことでそういう意味では公平性があるだろうと。
なるほど。
それ履きゃいいんだからっていう。
ああそうかそ
う、うん、なのとやはり水着 の, そのレーザーレーサーほど極端なですね記録の短縮ではないと。
まあマラソンレースって長いから ね,
そう
ねコースによっても違うしね、
うん、であと一方でこの足を守ってくれるっていうやっぱり利点もあるんでやっぱりあの故障をこう防止するっていう意味もあるんで、
ね、医学的にある程度検証されてるんですか。
そうなんですよ。足への衝撃のことはちょっと今僕用意してないんですけども
。ああそうでしたね。
ふくらはぎの筋肉を、うん、の機能をですね見ているやつがあるんですけど、うん、ふくらはぎの活動量っていうのを見てるもの
が
あるん
です、うんうんうん、アキレス腱がつながってるところですね。
そうですね。でその走ってる最中にそのふくらはぎの、筋肉の活動量がどうだったかというと、
うん、
普通の一般のランニングシューズなんかと比べるとこの厚底シューズを履いた方がですね、その筋肉の活動量が大体 5% 軽減される。
あ負担が減ると
減るっていうこと。
なるほど。だから
少ない負担で走り切っていくことができるって、うんうん、いうことはどうも言われてる、
うん、
先ほど僕あの前回の時にですねこの、ベーパーフライヒューズでまあ、 あのズームベーパーフライ 4% とか言って、
あ、はい、
4% って意味がちょっと
あ先週ね、
うん、言ったんですけども、うん、この今のふくらはぎの筋肉の活動量も 5% 少なく済むっていうのもどうもちょっと 4% 5% あたりの数字、
うん、
印象受けません？
ああなんか似てる、
ねうん、実は他にもですねデータがありまして、
お、
大規模な研究をやってるものがあります。ニューヨークタイムズ、まあ、新聞のね、うん、大手のニューヨークタイムズがですね、
うん
まあ、全世界の、2014年以降の国際レースのタイムだとか、
うん、
それから非常にアプリで有名なストラーバっていうアプリがあるらしいんですけども、これランナーを使うアプリらしくて、
はい、
なんか全世界で4800万人ぐらい使ってるらしい。
おすごいですね。
そのストラーバっていうもののアプリから出てきたデータを集積してですね、
うん、
その、まあ、厚底シューズを履いたものと履いてないものと比較をしてるんですけど、
はい、
ベーパーフライを履いてるランナーのタイムはですね、普通の平均的なランニングシューズを履いてるものよりも4%から5%
早い
タイムが早いっていう。
あそれが商品名になってる、
うん、
だから商品名じゃないのか。
いや商品名だ
と
4% っていうのがついてるんですね。だからどうもこの4から 5% ぐらい 何かこう利点があるっていうのがこのベーパーフライの一つの特徴。もう一つ
消費税じゃないですか、
ね、消費税もっと高い
そうですね
で
利点ないしね、
うん、
利点ないって言ったらいい時期です、
うん、消費税を取るなって言ってる生徒もあるからまあそれにもう一つあります、はい、コロナ大学と内気が研究したやつがありまして、うん、これもですね、先ほどのふくらはぎの筋肉と似てるんですけども、うん、エネルギー の摂取量というか、どれぐらいの消費カロリーをやったかを知るのか、まあ、多分、そういったマスクをつけて取ったんだと思うんですけども、酸素摂取量。
酸素ね、うん、マスクって言ってもちょっとピキッ
ピキッピキッピキッ酸素摂取量を測定したんだと思うんですけども、はい、やっぱりこれもですね、うん、対象の靴を履いて、対象群の靴、普通のランニングシューズを履いてるものと比べると、
うん、
平均で 4% のエネルギー節約になると。不調ですね、こうなってくると。
そうですね、不調ね、
うん、4から5、うん、まあ 4% だ、この 4% の、利点というのが、うん、どうもこの厚底シューズ、ナイキのこの厚底シューズの一つの特徴と言われてます。
なるほど。
だから 4% レベルアップ、 4% タイム上げたいっていう時には、うん、ナイキの厚底シューズ、
うん、
ただこれ、まあ厚底シューズっていうのもですね、実は、うん、履けばすぐっていうよりも、うん、履いてそれを体にこう身につける走法といいますか、
そうですね、
ランニングフォームを作るのが大事だと。
そ、ね、うん、もうそれはね、前にも言ってましたけど、そこが一番大事なところですよね。
そう、
靴さえ履けばじゃなくて、
ね、また今度そのフォームのことについてね、
はい、
この時間
よいよ、
ね、はい、時間があったら伝えていきたいと思います。
あ、お願いします。
はい、じゃあまたよろしくお願いします。
はい、おーま
な動きの後半の話ですが、うん、まあそういうその巧みに動かしていく上では、単に指先手先の器用さだけでは説明できないものがあって、
うん、
それを成し遂げているものの中で重要なのは、安定させてその手先が動かせれてるかどうか。
そうですね、
ところでしたよね、
うん
うん、これやっぱり子供なんかはそうなんですかね、その上手くなっていくっていうのは。
子供って最初なんかあまり物を持てないですよね。
あ、重たいものとか、
うん、それよりも何よりもハイハイしたりとか、なんか捕まって立ったりとかっていうことをまず覚えて、
うん、
これって重力に抗って、
うん、
自分のボディイメージを培いながら、うん、中心部分、体幹部分の力加減を覚えていくっていうことですよね、う
ん、あ、その中枢 その力の出しようでどう安定していくかっていう、
そうそうそう
そう、その過程を覚えていって
その上で、もちろんそれは、うん、重なってくると思うんですけど、うん、その上でだんだん手先をどうやって使ったらいいかとか、
うん、
物を相手にこう渡す時にどうしたらいいかとかっていうのも覚えていくんじゃないかなと。
よくまあ、ママさん方が、いや、うちの子あまりハイハイしなかったんだけど、
あ、
パッとすぐ立って歩けるようになったんだよ、
うん、
みたいな、
すごいねみたいな
自慢話みたいなのがあるんですけど、うん、今の話聞くと、
うん、
いや、むしろちょっと重要なのはそのハイハイ時代だとか。
そうなんですよ、
ね、そのあたりが重要で、そこからある安定性を得た上で、
う
ん、立ったり歩いたり走ったりっていうところが本来はあるんじゃない
か。ハイハイって四つ倍で、前に話したと思うんですけど、うん、意外と難しいんですよね、大人でも。
はいはいはい、
体をずっと支えていると、うん、ハイハイってそれシャレですか？
違
うんです。
確かにね、ハイハイするぐらいなら歩いても楽ですよね、
うん、
大人も。
なっちゃうんですよ、
ね、
だからわざわざハイハイしないんだけど、
うん、
でも実はそこで自分の体を上半身も含めて支えてるわけですよね。
そこで力加減を知っていって
る、うん。で、元々動物は人間の手前になってずっと遡っていくと、
うん、
四つ倍なわけじゃないですか。
うん、
四つ足。そこから直立になったのはその類人猿からなわけですよね、
うん、
なので本来はそういう支えるような機構もやっぱり残ってると思うんですよ、
うん、
だからそこがちゃんとしっかりした上でさらに重力に誓って直立になって健康体を固定する能力も得てるから手先がうまく使えたり、
うん、
そのリーチって言ってね、そのどこまで手届か伸ばすとか、
うんうん、
そういうこともできるのかなっていう気は。
まあそうです。例えばハイハイでハイハイ先の何かこう小さいボールが見つかったら、そこを取りたいとなれば片手を上げなきゃいけないです
よ
ね、
うん、そうなんです。
残りの3つで体を支えてなきゃいけない。
そうです。
っていうか、そこができたから手を上げて物が取って物と遊べれるっていうことは、う
ん、それがいわゆる腰痛体操の中でもよくあるけども、うん、四つ倍で手を上げてバランス取るみたいな、
うん、
バランス練習でもやりますよね、
うん、
そういうことともリンクしてるんですよね実は。
そうですよね、うん、ただあれでもうちょっとじゃあその上げ立てて何かをさせるっていうことにしていくと、うん、巧みな動きへ繋がって、ね、
うん、そこで初めて手のこう意味が出てくるっていう、
うん、ようやくそこ自由になったわけですからね。
そうなんです。
でも自由にさせるためには他が安定しなきゃいけない。
そこの前提条件なしに手の先だけやろうとしても逆かなって感じがするんですよね、
うん、
でもちろんその先に手で粘土遊びしたりとかね、うん、砂遊びしたりすることで子供は覚えていくんですけども、
うん、
さて大人はどうでしょうかねっていうところですけどね。
もうすぐ多分楽な方選んじゃうと思うんですぐ粘土で手で遊んで、まあ、要するにロックローダーとかそのいわゆる器土器土器ああいうの作るのなんかは
陶磁器
とか作るのは、うん、まあ、その座って体が安定してる状況にしてからやってるっていう、
はいはいはい、
指先しか使ってないイメージしかないですね。
ああでもあれもやっぱりちゃんと安定してないと力加減難しいですよねきっと。
ああなるほど、
うん、じゃちょっと押しただけでグニャーってなっちゃいますから。
なるほど。じゃあそういったところをこう、うん、経験していくとそれはそれで巧みな動きにつながる。
そうですね、まあ本当に日常で言えば例えばマウスをこう動かすとかね、
うん、
あれも実は本当に何気なくやってるけど、うん、どこに置いていくかなんてことは自然とやってるわけですよね。
うん、
だからその時のじゃあ何に注意したらいいかって言ったらやっぱりこう座った姿勢とかかなっていう気がするんですよね。
ほうほう
肘ついてこう姿勢丸めてやっていくと肩が凝ったりとか腰が痛くなったりしやすいので、うん、やっぱり安定した姿勢でこう手を動かすみたいな、
うん、
そういう場面って多分たくさんあると思うんですよね。
うん、
だからそういうことをこう考えていけたらいいかなと思うんですけども。
なるほど、
うん、
ではまあその巧みな動きはちょっと姿勢、結局のところまた姿勢に戻っちゃったんですけども、姿勢やその中枢の安定性に、
うん、
関わってそこがあったからこそ巧みになれる。
そうですね、うん、その辺こう要素で分けて話してきましたけど、
うん、
またちょっとまとめて次回お話したいなと思ってます。
わかりました、
はい、
また次回よろしくお願いします、
はい。